エンターテックストリート。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口のりかずです。このポッドキャストは、ラジオトークアプリから、Spotify、Apple Music などにも配信しています。YouTube でも聞けますので、今あなたがお聞きになっているサービスで、ブックマークお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラム。毎週月曜日更新でやってます。今日もお付き合いください。ということで、今、9月8日月曜日の昼過ぎに録音しているんですが、私コロナになってしまいました。なんか週末ちょっと喉、なんか痛いな、風邪っぽいのかな、冷房当たったかなと思ってたんですけど、疲れたなって感じで日曜日寝てたら、今日はちょっとゆっくり休もう、家で予定がなかったんで休んでたら、なんか熱っぽくなってきて、で夕方には38度7分とかになって、おーこれはやばいなと、月曜日でも熱冷まし飲んで、したら月曜の朝には、今朝はもう6度の7分とか下がったんで、あ、コロナとかインフルとかじゃないんだなぁと思って病院に行ったら、あっさりコロナですと言われました。はい。申し訳ありません。今週火曜水曜と沖縄でレクチャーをやらせていただくの、リアルでやらせていただく予定だったんですが、ちょっと飛行機に乗るのは社会的に許されないので、すいません。沖縄出張は、できなくなってしまいました。ちょっとね、夏の疲れとか、だってあるなぁと思って気をつけようと思ってたんですけどね、ちょっと会食も多くて、電車に乗る機会も多くて、外に出る機会が多くて、もうちょっと気をつけなきゃいけなかったんですかね。はい、気をつけようと思います。でもまあそんな症状、重くはないので、まあ自宅で静養もしつつ、ゆっくり、自宅作業する日にしようかなと思っています。はい、ご迷惑をおかけしたかと思って申し訳ございません。ということで、今週のエンターテックストリート。喉もしかしたらちょっと聞き苦しいかもしれませんが、元気出していこうと思います。なんかちょっとこの一週間のニュース、そんなに面白いな、喋りたいなっていうのがなかったんですよね。このポッドキャストも結構長くやってるんで、お会いするとね、聞いてますよとか言っていただけることは結構あって、嬉しいなと思うんですが、なんかポッドキャストに質問とかね、ぜひこの、なんか、ポッドキャストのエンターテックストリートのトンマナで、本音で山口さんどう思ってるのか教えてよみたいなことがあれば、特別ね、旬なネタじゃなくても、今、こんなことを疑問に思ってる人がいますっていうことで、それに関する解説みたいなこともやっていこうと思ってるので、ぜひ質問などしていただきたいと思います。なんでそんなこと言い出したかっていうと、こんな記事がありました。山田孝之、日本俳優の待遇改善訴え安い。ネットフリックスに直談判、ギャラを上げてほしい。素晴らしいですよね。こういうふうにちゃんと俳優が自分でギャラの相場が安すぎるっていう話をしてくれるっていうのは意味があると思います。これ音楽業界で言うと、日本のアレンジャーの編曲料の相場って30年以上上がってないんですよね。20万から30万ぐらいっていうのがずっと続いていて、アレンジ料ってまあね、結構音楽の肝じゃないですか。そこのフリーランスに払うお金のギャラが30年上がってない業界って、まあ結構いけてない業界ですよね。この問題考えていかなきゃいけないと、思ったりして、宮野玄斗くんが山口ゼミのゲストに来てくれた時に、ちょっとそんな話になって、もう自分は年収の上限が見えてるんです。年間アレンジできる曲数決まってるんで。いやいや、アメリカ人4000ドルもらってるんで、4000ドル取るように言おうよ、言ったりしたんですけど、なんかそういう情報共有と、声を上げていくってことも。ね、お金のが一番大事じゃないっていう音楽家のマインドも素敵だとは思うんですけど、ちゃんと言っていかないとこれからの後輩のためにも、ね、言っていかなきゃいけないんじゃないかなと。山田孝之素晴らしいなと思いました。それから、中村一也さん。知財戦略本部の座長でもあるんですけど、コンテンツ産業の振興について日本経済新聞に記事を書いてます。これすごくいい内容なんで、コンテンツ産業の振興、デジタルの活用余地を大きくっていう内容、ぜひ、読んでいただきたいです。僕は基本的に 100% に近いぐらい同意ですね。グローバルとデジタルで日本の全体でやっていこうってことは決まって、で、AI をもっと使っていかなきゃいけないし、デジタルちゃんとやっていこうってことも決まっていて、その中で、こう自由さ、AI に関するルールも日本が実は世界で一番緩いとか、なんか、まあ、ボイドラブとかいろんな表現に関しても、実は日本は比較的緩いっていうね、そこにも良さがあると思うし、まあ、何より NG 創作っていうね、クリエイターのレベルが高い アマチュアセミプロのクリエイターの裾野が広くてレベルが高いっていうのが日本の底力だと思うんで、なんかそこを意識していきたいなと思いました。中村一也さん、あの知財戦略本部、僕がインやってるところでも座長やられてるんですが、ぜひチェックしていただきたいです。はい。ちょっとニュースあれだったんで、僕今週2本ノート書いたんで、ぜひちょっとそれの解説を済んでこのノート読んでもらいたいなと思います。コライティングファームのこと書きました。トゥワイスも坂道系も楽曲提供するコライティングファームは、コライティングの効用を実践的に示してますっていう記事書きました。8月の27日に、トゥワイスの Up to You っていうリード曲と、あと、ヨッサンっていうんですか、桜坂48の、元メンバーの方っていうのが、の曲が同時、同じ日にリリースされた。元桜坂46の小林由依さんですね。のソロっていうのがされて、そんなまあ、どっちもすごく作家、職業作家コンペで勝ちたいもので、注目度が高く売れる可能性のあるアーティストでありながら、まあ、トゥワイスとね、坂道系って結構真逆じゃないですか。それをどっちもコンペで勝っていて、それを同じ日にリリースされたっていうのが結構象徴的だなと思って、ノートに書きました。やっぱり J-POP の特徴って、アートフォームとして、コンプリケイティってこと？複雑なことなんですよね。A、B、サビってあってとか。で、やっぱり洋楽ってね、かっこいいこと。トラックメーカーがいてトップライナーがいてみたいな。割とシンプルなかっこよさっていう側面が強くて。でも、J-POP って、特に職業作曲家に求められるのは、その複雑なフォーマットっていうのをしっかり活かしていくっていうことだったりするんで、なんか、3人とか4人とかのコライトっていうのが効果を出すことも多いし、実際このシャボンっていうね、元桜坂の小林さんっていう方の曲もなんかすごく J-POP らしいコライトになってるんじゃないかなっていうふうに思います。乃木坂46ってかさーとか、HKT の半袖天使とか、レインツリーの恋愛変革活用っていうのは、いわゆる秋元系アイドル、続けざまに曲やらせてもらってるんですけど、なんかこの辺がすごく J-POP らしいなっていうふうに思ってます。で、Spotify に This is Collating Farm っていうプレイリストがあるんで、興味のある方は聞いてみてください。年間もう400ぐらいコンペが来て、今年は多分150とか採用があるんじゃないかっていうね。コンペの2の勝率は多分日本で一番高いぐらいに高いんじゃないかな。で、エージェントっていうことではなく、コミュニティとして作家の塊になってるっていうところも、あの特徴なのかなというふうに思っていて、コアライティングっていうね、クリエイター同士が、作家同士が、イコールパートナーとして、こう、一緒になって作っていくっていうこと。クリエイターファーストであり、プロとしての責任とプライドを持ってやりましょうっていうことを、共通で持っている人たちのコミュニティなんで、それが、なんか、ワークし始めたのかな、というふうに思います。山口ゼミはね、その経験を踏まえて採用を重ねていく中で、自分のキャリアをもっと広げたいと思って、レコード会社の A&R になった人とか、劇場作曲家になった人、もう音楽業界でディレクター、プロデューサー、選曲家とかになったりっていう人も出てきてて。で、またその人たち同士がコミュニケーション取れることによって、成長の機会があるっていうのが、まあ山口ゼミの、まあ魅力なのかなというふうに、僕が言うのもなんですが思ってますし、もうコミュニティ、僕とか伊藤亮と関係なく、もう自走し始めてるんで、いろんな面白いことが起きてるなというふうに思ってます。で、そんなことを書いて、最後に ETU、まだ20代だったら、日本の音楽業界でキャリアを作っていくためには、ビジネスも学び、クリエイティブも学び、作曲家になってもいいし、A&R になってもいいし、マネージャーになってもいいし、プロデューサーになってもいいし、そういう人は、エンターテックユニバーシティで1年間、がっつり総合的に学んで、音楽で食っていく、音楽をキャリアにするってことをやるといいですよっていうような、ここに山口ゼミのノウハウは全部凝縮されて入ってますよっていうようなお話もしてるので、このコライティングファームのトワイスの採用から、トワイスと坂道の採用から書いているところについて、ぜひ読んでいただければというふうに思います。はい。それから、音楽未来会議って今年の1月に出した本の中で、ちょっと改めて、自分の本たまに読み返すんですけど、そこのコラムで、Z 世代と音楽の未来っていう、芝君、秋田君、僕、それぞれがこう、何々の未来っていうのを書くっていうんで書いて、僕は Z 世代と音楽の未来っていうのを書いたんですね。で、これ読み直したら、自分でもなんだけど、なかなかいいこと書いてるなと、これちょっといろんな人に読んでもらいたいなと思って、ノートに公開しました。 文化領域は日本の基幹産業で音楽ビジネスは有望ですよ。あとブラックボックスはもうなくて何でも可視化されてる時代ですよ。で、個人の時代になってます。だからこそコミュニティが大事になってます。ってことと、日本人の優位性、グローバルの時代だから意識しましょう。そして、音楽家には起業家精神が必要ですっていうようなことを書いている、あの、音楽未来会議の Z 世代と音楽の未来ってことは、ぜひ、いろんな方に、若い人に接するような立場の大人の方にも読んでいただきたいです。もちろん若い方にも読んでいただきたいと思っています。ということで、この一週間はちょっと自宅にこもるので、読書などもしつつ、また、来週はコロナ菌もなくなった元気な声で、ちょっとこの声ごめんなさい。なんか、いつもより帯域が狭いです。はい、元気な声で来週は皆さんお耳にかかりたいと思います。エンターテックストリート、そろそろお時間です。どうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。じゃあねー。バイバイ。